おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。すいません、ちょっと今鼻ぐすぐす、喉ぐすぐすしていて、声が聞こえづらいかと思います。ちょっと春の霞のような中でお届けしますが、皆さん体調いかがでしょうか。季節の変わり目ですね、くれぐれもご自愛ください。本日はですね、実はちょっと今2月定例会真っ最中ということで、3月17日に閉会予定なんですが、議会で、代表質問、一般質問等々でですね、今話題の子どもの権利条例について私がお話をしたくて、聞き役をゲストとしてお呼びしております。いつもありがとうございます。声楽家の大城治さんです。
はい、よろしくお願いいたします。
すいません、
いえいえいえ、僕がこういうお話で何ができるのかはよくわからないんですが、僕も勉強ということでいろいろお話聞かせていただければなと思ってます、
は
い、
やっぱり議会では盛り上がっているネタがなかなか市民に伝わっていないとか、どうしてもずっと私たちも同じ議論をしているとですね、見落としている部分があったり、パッとこう、一般的な感覚って言ったら変な言い方、議会外の感覚っていうのが、欠落している場合があるので、とか、私意外とこの点について知らないとかね、そういうところもあるので、ぜひ、ご意見も聞かせていただきたいと思います。また、大城さんの場合は、普段から、学生が主だと思うんですけども、子どもたちともね、はい、接する機会が多いかなと思うので、はい、話聞かせてください。
はい、お願いいたします。
ところで、ちょっと最近の話題ですけど、ドン・ジョバンニの演奏会がね、
はい、
あったということで、私、行く予定だったんですけど、はい、行けなかったんです、すいません。
いえいえ、もう、
とっても楽しみに、
もう、10年ぶり
にね、聞きたかったんですけど、大城さんの騎士長を聞きたかったんですけど、いかがでしたか？
いろいろ、演奏者内でも、ごたごたと言いますか、吸ったもんだがありまして、最後の最後までどうなるかわからないような、練習状況の中でですね、本番は、割と、うまくいったんじゃないかと言いますか、聞きにいらしていただいた方たちにも喜んでいただけてたようだったので、とりあえず一安心かなという感じでありました。
なるほど。はい、2月の23。
23か。23ですね。友風振興会館。
ですね。はい。はい。皆さん楽しかったらよかったなと。
おかげさまでありがとうございます。
はい、また春は、多くの場所で演奏会もね、多いですので、もし後で告知があればよろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。
はい。さて、では、今回ですね、子供の権利条例の話をしたいと思ったのが、今、那覇市が子どもの権利条例を作る予定で作業を進めています。
はい、
で、去年ですね、去年1月までかな、パブリックコメント、草案を作って、市民意見公募まで行ったんですけども、市民団体や子ども政策審議会からちょっと待ったということで、もうちょっといい条例にできるんじゃないか。ということで、2月定例会にもしかしたら上がってくるかなと思っていたんですが、延期になったんですね。うん、
はい、
で、議員の皆さんも、改めて勉強会をしたり、多くの議員が、進捗状況や、どういった条例にしてほしいということが、今回の議会で多く取り上げられました。
はい、
で、まずちょっとその子どもの権利条例、っていうのは何っていうところから振り返りたいと思います。そもそもは、子供の、権利条約というのが、世界的にはありまして。で、子供というのは、弱くて大人から守られる存在というだけではなくて、そういった存在というよりも、一人の人間として、権利を持っている。つまり権利の主体ですよというのが主な考え方です。うん、で、なかなか、子供は一人前とみなされなくて、虐待を受けたり、いろいろね、辛い思いをしている子供が、世界中にはいますよね。
はい、
売られたりとかっていうのも、そういった歴史もあったり、現在もね、いろいろな課題があります。その中で子供の権利を、守ろうっていうのかな。しっかり子どもも権利の主体ですよということを、宣言して、実行するというのが、まずは条約があります。
はい、
で、この条約が あって、 日本においては平成6年、まあ、結構前ですね、うん、子どもの権利条約を批准しています、まあ、賛同しているわけですね、
はい、
しかしながらそれからまあだいぶ時間がかかりましたけど令和5年4月に子ども基本法が施行されています。はい、その中で、全国 の、 あの各自治体でもあのうちらも子どもの権利をしっかりあの保障しようということで、うん、自治体の法律である条例を作る動きが広がってきたわけです、
はい、
っていう中で、結構ねちょっと数を今すぐ出てこないんですけど結構な数の自治体が条例を制定していてなんと意外とですね議員提案条例あの執行部じゃなくて議会の方からあの条例を作るっていうところも多いんですよ、
うん、
はいという形で、なってきました。で、南市議会もですね、もうだいぶ前ですね、中村圭介議員、一緒に開発も出てた、彼が、重要政策の、彼の中の重要政策としても位置づけていて、この制定に向けて、いろいろ動いてきた。で、他の議員もですね、多くの議員が、そういった関心を持ってですね、ぜひ南市でもこの条例を作ろうと働きかけてきたんですよね。
はい、
で、その中でこれ面白いのが、2022年の12月に、沖縄大学を中心とした、はい、まあ、沖縄で、子供の権利条約フォーラム2022 in那覇沖縄というのは開催されて、はい、まあ、600名ぐらいが参加してるんですけども、そのうちの一つの分科会で、議会分科会っていうのを持ったんですよ、
はい、
で那覇市議会40名いるんですけど20名がそれに関わって、うん、子どもの権利条例についてワークショップをした、
うん、
ということでどっちかというと私の肌感覚からするとやっぱり議会からの提案っていうのがあって、それに押し切られるという言い方ですけども、まあ、その熱意を受けて、市の方で、那覇市では議員提案条例ではなくて、執行部の提案という形で作成作業が始まっているという
です
ね、
はい、
なかなかちょっとその子どもの権利を保障しようって、なんか、いや、自分はやってるつもりとかね、いろいろありますけども、うんうん、はい、なかなか分かりづらい部分もあるんですが、実はその子どもの、権利条例を作る前に、那覇市では子ども計画というのを策定するにあたって、アンケートを行っています。その中で、15歳から39歳を対象にしたアンケートですが、子どもは権利の主体であるという問いに対し、そう思うと答えた割合が 39.9% しかいなかったという事実が、まあ、確認されたわけですね。それでやっぱり、こういった子どもの権利、というような考え方が全然まだ浸透していないなということでやっぱり条例作る必要があるのではないかですね、
はい、
うん、まあ、シンポジウムも行ったんですけどもそういった中で、条例策定作業が進んでいます、
うん、
でこの条例 の、 素案そのものはまだホームページで見えるかと思うんですが私たちの議会の議論の中でこれは入れた方がいいよねとか重要視しているポイントがいくつかあるんですね、
はい、
まずちょっと子どもの権利条約ちょっと前後しますが4つの原則具体的に子どもの権利をイメージするために、紹介しますと、まず1つ目が差別の禁止子どもが差別されないこと、うん、2つ目に、まあ、子どもの最善の利益子どもにとって最も良いことを第一に考えましょう、
うん、
で3つ目が生命生存および発達に対する権利命を守られ成長できること、
うん、
で4つ目が子どもの意見の尊重ということで子どもが意見のある参加ができることという4つの原則があります、うん、
はい、
でその中で取り上げられるのがこの子どもの権利条例っていうのはプロセスが大事だよねもやもやっとしているので子どもも大人も子どもの権利を尊重する子どもが権利の主体だよということがどういうことかということを分からなければいけないですね、
うん、
そのためにどうやって子どもたちの声を聞いたのかでどれだけの また大人が参加をして、理解したのかということが大事なのでこのプロセスが非常に大事だということが言われてます、
うん、
で那覇市でもさまざま不登校な子とか、外国籍にルーツを持つ子どもたちとかいろいろな方法でアンケートを取ってるんですけども学校現場で、との連携っていうのはほとんどされていなくて不十分っていうふうな部分が家庭で、その、 話の過程の中で出てきました。で、先ほどの子どもの最善の利益っていうのが非常にあのキーワードの一つにもなってくるんですけども、この辺をどう条例に溶け込ませているのかっていうところで、まあこれはちょっとあの法律フェチの私の趣味の範囲にもなるんですけども、そういったこととかですね、あと、子どもが困ったことがあったときに相談できる、まあ、秘密も守られて安心して相談できる第三者機関の設置が必要だよねっていうことは今回も多く挙げられています、うん、この相談救済機関に関しては今県条例が先にできているので県がその取り組みをするということで那覇市は今のところ設置予定はないという話でした、うん、しかしながらやっぱり子どもを取り巻く環境って違いますよね。那覇の子ども、うん、沖縄市の子どもたちを取り巻く環境、うん、宮古、八重山とかね、うん、なのでより身近な自治体 の相談機関があるときめ細やかな相談ができるのではないかということで、県の様子を見ながらであっても、まあ、マンパワーとかお金の問題もありますけども研究してくださいという話をしました、うん。で、私どももいくつか視察にも行ってるんですが、東京都の世田谷区にも、世田ホットっていう、ところがありまして、まあ、子供がいつも、遊びに気軽に出入りできるところ、どっちかというと、特化したセンターではないんですよね。で、そこで、学校外に勉強したり遊んだりする中で、ちょっと相談があるときに、できるっていうようなところがあるんですけどもね。あと川崎市なんかも有名なんですが、うん、そういったところを例に那覇市もより良い条例とあと中身ですね作ってほしいということが今議会で、話題になっている。少し長くなりましたけども、うん、そういった話です。あんまりこんな新聞ではもちろん取り上げられているんですが、そんなに伝わってない
そのまずその条例の前にお話ししてた、うん、条約ですか、
はい、
それっていうのはあれだろうか、ユニセフとかなんとかというところでこう、そう
ユニセフのところで私見てますけど、
うん、あそうなんですね、はい、さっき4つ主だったものを読んでいただいたのを伺ったんですけど、うん、まあ、ちょっとこれ僕の言い訳がましいことにもなるかもしれないんですけど、うん、なんとなく当たり前のようなことが書かれているんだけれども、うん、はい、まあやっぱりそれもなかなか守られていない、もちろん地域によっては非常にないがしろにされがちなことだったりも するのかもしれないけど、うん、わざわざこんなものを文言にまで起こさないといけないのかっていうような感覚もあったりするんですよね。これってやっぱり例えば人の親だったりとかだと普通にこういうことを感じるもんじゃないか、思う湧き上がってくるものじゃないかって思うんですけど、やっぱりまあいろんな人がいたりするものですから、環境があったりするものですから、やっぱりこういうのをきちんと明文化しなきゃいけないんだなって思ったことに、やっぱりちょっとびっくりな部分もあるんですね。まあやっぱり昨今いろんな日本でも例えばまあ貧困から生まれてくるような問題とかも出てくると思うので、はいはい、やっぱりこうきちんとしたものをまあこと細かく、うん、決めていただいて、まあ、本当にケアできるようにというか、うん、本来はこういう文言がなくても守られるような、うん、社会になれると本来ならいいのになというふうに今お話聞きながら思いましたね。
はい、この子どもの権利条約ですが、1989年の11月20日に国連総会で採択されているということで、確かに世界を見渡してみると搾取されたりという悲惨な子どもをめぐる環境にある、地域も残念ながらまだある、なので日本にいるとちょっと見えない部分があるかなと、最初にこの、条約の話を聞いたときには私も思いました。まあ、ただ、先ほど、大城さんもおっしゃったように、細かく見れば、私たちが気づいてないこと、気づけてないことってたくさんあって、子供が自分自身を守るためにそれを発言できる環境にない場合もあるのかなと。その時に子供が、まあ、自分、はそうやってその最大の利益を考えられるべき存在であり、意見を言えるんだということを知っていて、それができれば、 少し良くなるのかな、うんうんうん、格段に良くなるのかなっていうことなのかなと、おっしゃる通りだったと思います。例えば3月は国際女性デーとかもありますけども、はい、男女平等とか女性の政治参加をもっとっていうことも普通にできていれば、うん、言わなくてもいいわけですよね、うんうんうん、言わなくていいぐらいの割合になればいいわけでね、うんわざわざ書かなければいけないというような状況に今あるようです、うん、そういう形の今条例 の話をしています、
はい、
でこういったことっていうのは、まあ、先ほど経済状態とかあと、親御さんが病気をしていたりあと、まあ、様々な家庭の状況で子どもにしわ寄せが来ているという、状況もある、ということもあるのでしょうけども、今回は一つに、まあ、もう少しあれなんですけど関連すると部活動とかね、うん、習い事子どもたちの体験格差もね、あってはならない、うん、経済事情的な事情でそもそも部活動ができないとか習い事ができないとかね、うんうん、だからそういったところも子どもが意見を持ってでまた大人たちがそういった格差をなくするようなね地域を作っていくっていうことも少し関係しているのかなと思いますし、うん、子どものあと意見を聞く権利っていうところは議会としては親和性が高いと言いますかね、
うん、
那覇市議会では結構、まあ、この間も高校生が陳情を出してで先般大学生も陳情を出して、まあ、大学生はもう大人かな大人なんですけども比較的そういった環境や子どもたちが意見を届けてくれる状況にはあるんですけど、うん、果たしてでも議会は大人の意見もちゃんと聞けてるのかなっていうのはあるんですがね、はいはい、この辺も大事だなと思いますね、うんうん、どうですか部活動とかね習い事の子どもたちとかはよく接すると思うんですけど、
はい、まあ、まあ、例えば僕も自分がこう小学生中学生高校生の時に、うん、まあ、部活動させてもらってた時にはやっぱり今から考えると恵まれていたというか、うん、何かしら県の代表になって、うん、九州なりどこそこに行くっていうふうになった時にも、はい、やっぱりどこかからかお金がこう、まあ、こう何かの協会だとか何とか連盟だとかからこう出していただけてたようでしたから、うん、幾分はこう負担が軽くなってたっていうのはあるんですけれども、うん、今なんかそれもままならない状況だっていうの話はやっぱり聞いたことがありますし、うん、例えば小さい子たちに、まあ、音楽、うん、ピアノだったらピアノをこう教えたりするときにも、まあ、習いたいという子たちは、多かれ少なかれいるんですよね、うん、けれどもやっぱり、まあ、例えばその費用が捻出できないだったり、うん、例えば習いに来てたとしても、うん、お家には楽器がないので、うん、練習できる環境にないから、まあ、週に1回だけレッスンの時だけ、うん、こうピアノに触って楽譜を見てっていうことなので、やっぱり思うようにこう、
うん、
こう進んでいかないというか、うん、自分が僕自身が体験したようなようにはうまくこうなかなかいかないっていう子どもたちも大変多いので、
うん、
まあみんなにねみんなの親御さんにピアノ買ってください楽譜買ってくださいって言っても、うん、それは楽譜だって1000円2000円ね10円20円の話ではないので、うん、やっぱり捻出するのはそれなりに出費がかかるから、うん、いやなかなか大変なもんだなというふうには感じますね。
かつてもう高校生の部活のについて取り上げた回がありましたけども本当に今は大会も多くなって、
うん
子どもたちの頑張りもね素晴らしいものがあって、うん、どうにか県大九州大会全国大会行かしたいんだけどっていうところで、地域課題になっているところもあるんですが、うんまあ、県がこの度その、支援のための基金を創設するということで今議会にかけているということで、うんそういった動向を見ながら那覇市も那覇市にできること、直接的に、まあ、補助金を渡す、支援するっていうだけではない支援のあり方仕組み作りもありますしね、
うん、
地域ので協力して子どもたちの未来への投資で支えていくというやり方もあります、はいまたこれとも関連するんですがその子どもの権利条例でもそうなんですけども子どもたちが意見を述べて自分たちのための政策子どもの政策をどういった政策が必要かっていう 話し合いの場合に場に子どもが参加するとか意見できるっていうシステムも大事なんじゃないかっていう話も議会でも出ています、うん、おそらくですねもうそろそろお時間で締めるんですけども今もお話をしていて改めて感じたのが、子どもの権利条例を謳うっていうことは子どもに自分たちは大切な存在だ権利の主体だということを知ってもらうことだけではなく、まあ、もしかしたらそれ以上に大人がそのことを自覚することなのかな、うんうんうん、どうなんかね
そうなのかもしれないですね、
しますね、はい、きっと子どもたちの明るい未来のために、うん、ちょっとねこの条例のことも注目していただきたいと思います。はい、はい、2月定例会那覇市議会の2月定例会3月17日閉会予定です。はい、ご注目ください。本日はお話聞いてくれてありがとうございました。
いえいえ、もう、
は
い、たくさん僕もこれから勉強したいと思います。
いろいろ私も教えてください。本日のゲストは声楽家の大城修さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。